西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。秋の日は鶴瓶落としということわざにふさわしい季節となってきました。秋の夜長に読書にふける方も多くおられるでしょう。視覚障害が進み、直接に書物を読むことが困難にはなりましたが、こうして図書館からご提供してくださるハンディキャップサービスに朗読図書があったり、サピエ図書館や国会図書館のデイジー図書の充実など、いろいろな読書ができることをありがたく思っています。小説、教養書籍などは勤めていた現役当時に比べて格段の読書量になっています。このように朗読図書を聞いていると、妻からは、ながら読書は便利だね、明かりをつけなくてもいいし寝ながらでも聞けるんだもんね、と羨ましがられます。しかし、うっかりすると寝落ちしてしまい、いつの間にやら奥付けも終わっていたり。皆さんの読書事情はいかがですか？さて、今月は1、日本科学未来館で開催された AI スーツケースの実証実験に参加してきた体験の紹介、2、情報ホットラインをお聞きの皆様にお伝えしたい西市教参加のイベント情報です、3、東京都盲人福祉協会の今年度の代議員総会多摩ブロック会が開催された報告の3件の話題をお伝えします。1、日本科学未来館で開催された AI スーツケースの実証実験に参加してきた体験の紹介。視覚障害者が移動する際、同行援護のガイドさん、盲導犬を伴うなどがあります。この度、このような移動場面での支援に、ガイドさんや盲導犬に代わって案内をしてくれる開発中の AI スーツケースというものを、9月22日に野口が実証実験として体験してきましたので紹介します。まず、お台場にある日本科学未来館というミュージアムをご存知ですか？2001年の開館で初代館長は、日本人初の宇宙飛行士毛利衛さんでした。2代目の現在の館長は、2021年に就任された浅川千恵子さんという方で、全盲の情報科学の研究者です。さまざまな視覚障害者支援のシステムの研究開発に従事され、国内のみならず、海外からも多くの表彰、受賞などで評価を受けておられ、2013年には紫綬褒章も受けておられます。工学博士、東京大学、IBM フェローです。フェローとは、偉大な研究者として組織で尊敬される格別の立場の人という感覚でしょう。さて、この浅川さんが現在取り組んでいるプロジェクトが、視覚障害者移動支援装置の AI スーツケースです。イメージとして、利用者、ここでは全盲の私、が同行援護のガイドさんの肘を持って移動する、あるいは盲導犬のハーネスを持っている姿勢を想定してください。ここで肘、ハーネスに代わって、飛行機で手荷物として持ち込める程度の大きさの、一般的にコロコロと呼ばれる車輪が下部の4隅についたキャリーケースに似た AI スーツケースなるものを左前に置き、その持ち手を左手で持っている状態で始めます。右手側には白杖を手にしています。持ち手を握ると、手のひらの内側で左右と上部の3方向に振動を感じるエリア、下部に軽く触れると移動の動作を始めるセンサーが手の中に包み込まれます。振動は本体の左右移動、全身の動作を伝える機能を持ちます。少し前方の握った状態でも、指が届く位置に誘導スピードを制御するボタンスイッチがあります。音声ガイドもあります。今回の実証実験では、未来館の屋内から近くの駅でゆりかもめ、T テレコムセンター駅の改札口まで往復するコースをこの AI スーツケースで移動しました。途中には横断歩道、エレベーター、障害となる駐輪場、歩く人々などその間をガイドされて進みます。途中のモニュメントや段差なども首にかけたスピーカーから案内がありました。目の前に人がいたり障害物があれば回避の行動をとり、横断歩道では左右の確認を行っていました。エレベーターについても扉の状況、中に入ってから出る方向の案内と扉が開くまでの誘導も行われました。私の感想としてはスムーズな使用感だったように感じました。ここからは誘導の仕組みなど少し技術的な話をします。本体には外側に位置情報を得るための受信装置、周りの様子を探索するセンターとカメラ、駆動のためのモーターが組み込まれた車輪、内側に制御用のミニコンピュータ、バッテリーが入っていました。本体には地図上の位置を判断する装置がついています。基本となるのはライダーと呼ばれる装置で、周囲の物体や壁などを認識し自らの位置を推定します。それに加えて屋内の建物内の壁などに位置情報を伝える信号を発信する装置が設置されており、その信号を受信することで AI スーツケースが起動した際の初期位置を判断しています。また屋外では一般的な GPS よりも高精度な衛星電波を受信する小型アンテナを用いた受信装置で自らの位置を推定しています。今回の実験では普通に歩けば片道5分程度の距離で、屋外と屋内の混在した実験でした。走行するためのマップはあらかじめデータとして準備する必要があります。AI スーツケースの移動するマップの情報を記憶し、そのマップの上での自らの位置をライダーとそれに連携する装置でもって認識します。しかし、この AI スーツケースの優れたところは、位置を知るためのマッピングデータが登録・収集できれば、目的地まで安全に誘導してもらえる道具となると思いました。安全といえば、盲導犬はありがたいと思いますが、目的地を伝えても案内できないですから。では、以下は野口の感想ですが、どのような場面でこの AI スーツケースが効果を発揮するのだろうかと考えてみると、例えば、初めて訪れた大病院での入り口で、これを借りて施設内を移動する場面、大学のキャンパス内を移動する場面、空港ならば空港駅やリムジンバスターミナルから飛行機に搭乗するまでのコースの案内や、到着した飛行機から他の交通機関に乗り換えるまでの誘導、長距離フェリーやクルーズの船内移動の誘導などがあるかと思います。いずれも必要な場面で借りる形態が想定されます。個人保有については高額なものになるでしょう。移動の安全のためには効果的ですが、何度も同じところを歩いていると、誘導がなくても慣れてしまい、利用頻度が少なくなるかもしれません。マッピングデータの追加が容易にできたり、中核となる出発ポイントと、さまざまな目的地までのデータの共有システムによって、データダウンロードができれば、利用の機会が増えるかも。常の利用でなければ、補助をいただき、高額な買い取りとなるよりは、レンタルやリースも良いかもと思いました。最後に、開発の担当者の方とのお話で思ったことは、利用する路面状況への対応範囲の拡充、混雑した場所での動作課題、電車内への移動場面への対応などがあり、さらに改善と実証実験を積んでいくとのことでしたので、市場に出回るのは先になりそうです。これを伝えなければ。日本科学未来館では、視覚障害者の見学に対応した取り組みを進めています。館内案内の AI スーツケースの利用はもちろん、 展示物を知るための触れるミニチュア展示、音声ガイドの充実、スマホを向ければ展示内容を音声でガイドする仕組みの実証実験など、今後いろいろと取り組んでいくようです。ぜひ白杖を持って訪問してください。また、このような実験や視覚障害者に向けたイベント情報を提供するメーリングリストが用意されています。次のメールアドレス。mlaboroku@pz/.asp.cuenote.jp に空メールを送れば登録用 URL が送られてきますので、ご興味ある方はご登録ください。括弧2情報ホットラインをお聞きの皆様にお伝えしたい西司教参加のイベント情報です。第21回西東京市市民文化祭に参加します。市内の多くの事業所支援団体等の活動紹介&作品展示が行われ、西司教も障害に関する情報発信とするポスター参加を行います。多くの皆様のご来場をお待ちしております。日時、10月28日土曜から10月30日月曜、10時から17時、最終日16時。場所、八木沢公民館内会議室。括弧3、東京都盲人福祉協会、以下、都盲協の今年度の代議員総会多摩ブロック会が開催されました。開催された日は随分と前にはなりますが、この様子を西司教会員の方へ三原からお伝えします。西司教は都内の市区町村で活動している視覚障害者団体の一つです。それらの区市町村を都道府県単位でまとめている組織として、東京都では都盲協があり、西司教は支部としての活動も行っています。昨年度から西司教の会長を拝命いたしております三原は、都盲協の支部長及び代議員としての対応をさせていただいております。6月19日月曜に行われた定時代議員総会にて、4月に実施された都盲協会長の改選選挙会で選出されておりました小林康夫氏、当時都盲協常任理事、多摩市視覚障害者福祉協会長が会長職に就任されました。合わせて役員改選の年にあたり、新執行部の承認も行われました。新会長からは、一人の願いはみんなの願いを大切に、諸問題解決に向け、会員諸氏と共に歩んでまいりたいと決意しております、と、都盲協の課題への取り組みと都内の視覚障害者への呼びかけがなされました。7月29日土曜に開催された都盲協多摩ブロック総会支部長会に参加してきました。都盲協40支部数のうち多摩ブロックには17支部があります。今回先に紹介しました都盲協の新会長の小林氏の出席もいただきました。総会でははじめに恵美ブロック長の挨拶に始まり、昨年度決算と活動、今年度予算と活動計画について報告と承認が決議されました。また一部役員の改選が行われ、西司教の三原は監査の役割を担うことになりましたことをお知らせします。恵美ブロック長からの今年度の取り組みについての声明と、多摩ブロックに関係する行事をまとめて紹介します。昨年は新型コロナの関係で、周りを見ながら注意しながらイベントを開催してきました。今年は一応5月に5類に移行したということで、普段通りにやりたいと思います。ただ、視覚障害者の世界は距離も近く、触れるイベント物も多いので、コロナウイルス感染拡大も少し気をつけながら、皆さんと相談してイベントを考えていきたいと思います。 都盟協の会長が多摩ブロック出身の小林さんが新会長になりました。23区と多摩ブロックの福祉の格差について小林新会長と連携しながら是正していきたいと思います。次に今後の活動予定をお知らせいたします。今年も8月に徒歩訓練を予定しておりましたが、この猛暑の中は勘弁してという意見が多く、9月以降の少し涼しくなってから行うことになりました。後日談として東村山市にある造り酒屋の酒蔵見学を企画しているとの知らせがありました。日程が決まればお知らせします。11月1日水曜に第55回東京都盲人福祉協会福祉大会調布支部共催が調布市グリーンホールにて開催いたします。皆さん協力してください。12月10日日曜忘年交流会小金井支部主催が計画されています。小金井支部の皆様が楽しい交流会を準備して会員皆様のお越しをお待ちしております。令和6年1月2月ごろの学習会などその他の多摩ブロック事業については決定次第随時お知らせいたします。見るだけ触れるだけでなく体験できるものも含めて会員皆様が参加したいと思えるような学習会を考えたいと思います。なお、恵美ブロック庁におかれては、西市協にても顧問として様々にご助言などをいただいております。西市協の入会や都盟協についてのお尋ねは、会長の三原、042-463-6765 までご連絡ください。最後に、情報ホットラインをお聞きの皆様へ西市協からのお誘いです。西市協では、会員に限らず、誰でも参加を歓迎する交流会を定期的に開催することを年度初めの定期総会で決定しました。次回以降の予定は12月3日日曜と年明けの2024年3月を予定しています。開催場所、西東京市障害者総合支援センターフレンドリー、午後1時30分からとなります。ぜひご参集ください。携帯端末の便利なアプリ情報の紹介、視覚障害者支援に関する意見交換などを行いたいと思っています。当支局への要望や制度についてなどが出てくれば、視覚障害者の声として対応したいと思っています。以上、今月の話題を三原野口から提供しました。